間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、熱血で、
熱血で
確かに熱いのが好きなんですが、
うん、
こんだけ熱いとなかなかね。
まあそうですね、まあ、でも先生の暑さとこの夏の暑さはまた違う暑さですから、
はい、
先生の暑さでぜひこの、
うん、暑さを吹っ飛ばせ
と。そうそうそうそう
夏どうですか。やっぱり夏って、はい、皆さんこう楽しくね、うん、海行ったり、
はい、
山行ったり、うん、アニーサマーツアーも、
はい、
今月末ありますが、うん、もう結構バス4台確定して、
すごいです
ね、結構皆さん楽しみにねしてくれてる感じもあるんですけど、まあ、夏ってこうイベントが多い感じですね。
イベント多いですね。
でもなかなかね私たちこう難しくて、まあ、サマーツアーのことは結構言ってるんですけど、はい、やっぱり講習会とかもあるから普通あんまりこうなんていうんですかね、
う
ん、海行くぞとか、
そうです
ね、山行くぞっていうのはあんまりないんですよ、うん。
あ、土日とかでもなんかいろいろ
なんとなくね、うん、やっぱり勉強をやらなきゃいけないっていうのがあって、はい、もともとは、まあ、どっちかっていうとアウトドア系っぽいんですけど、
うん、おー、そうなんですね、
どっちかって言ったらね、うん、例えば山で火を起こしたり、
あ、でも得意そう。
得意なんですよ結構料理もするしできたりとか、
家庭的、
まあまあ、うん、させてもらえないだけなんですけど、
そうなんです
まあまあ最近はね、はい、だけど結構そのインドアっていうか中にいることがとても多いですね、やっぱり仕事から。しーちゃんどうですか、やっぱ夏は。
夏はそうですね、まあ海行きたいなとかプール行きたいなっていうのもあるんですけど、日焼けするから行かないですし、花火も行きたいなって思うけどやっぱりなかなかタイミングとか合わなくて。
あ、花火とかねイベント多いですよね。
そうですね、浴衣とか着ていきたいですね
そうですよね、まあ似合いそうじゃないですか浴衣。
ありがとうございます。
でも私も、まあ、和服とか結構どっちかと
似合いそう、
がたい的にですね、うん、和テイストなのでどっちかとそっち感じなんですよ、
はい。
まあ、でもなかなか行ける時はないんですけど、うん、まあ、やっぱり塾ってやっぱり夜夕方以降なので、だって夏の分って夜多いじゃないですか、
はい、
なかなか行けないっていうね。
そうですよね、平日だったら絶対夜ですもんね。
その分皆さんにね楽しんでもらいたいと思うんですが、はい、やっぱりなかなかこう夏って言うとやっぱ勉強していかなきゃいけないっていうイメージが、
まあ、そういう時期でも
あります。
受験の子とかは特に
この暑い時はどうですか、対策としては。集中できないですよね。
暑い時はやっぱり室内で冷房を入れてもちょっとやっぱりなんか体がだるいなとか、うん、そういう風になりがちですね。動けない時とかあります
でもやっぱ勉強していくことになるとやらなきゃいけないですからね。
やっぱ気持ちを強く持たないといけないですよね。
あ、でも昔はねやっぱり窓を開けるぐらいとか扇風機ぐらいしかなかったけど、
うん、
やっぱ今は冷房が普通にあって
ダメですね。
学校さんもありますからね、うん、やっぱ普通にあるので、はい、学校でやっぱ昼間なんていうのかな、学校行って暑いでしょじゃなくて学校行ってクーラー効いてるとこで勉強するみたいなね、
うん、
なんかそういうノリになってきてますからね。
あ、それを当たり前だと思ってはいけないと。
でもいやいや塾もそうですから、
はい、
もう塾はもう本当にずっとね稼働してるので、うん、まあでもお部屋お部屋が全部こうね冷えてるわけじゃないので、
はい、
結構やっぱ熱中症になったりとかっていうのを心配して、うん、
はい、
もう先生たち、ね、逆に本当にその辺の気遣いが多いじゃないですか。
うん、今もう本当に暑いですからそこも気をつけていかないといけないですよね。
まあ、子供たちの方がちょっとこう変に暑さ慣れしてるとこもあって、まあ、大人の方がねちょっとこう逆に冷房いる感じになっちゃうんじゃないですか、
うん、やっぱ外で遊ぶから。
そうそう、外で遊んで学校行き帰りがあったりとか、うん、やっぱり比較的子供さんの方が外出てる時が多いので、うん、私たちの方が逆にこう 弱りやすいかもしれません。
あ、そう思うと普段から免疫つけるっていうのも大事ですね
暑いのはなかなかね大変だと思うんですけど、うん、まあ気をつけてもらいながらね、
はい、
先生たちも熱中症になった先生も、
あ、もうすでにそうですよね、う
ん、いや今年はまだねいないですけど、
まだいない、
うん、まだ去年になりました。
うん、
なってびっくりしましたね。全然自覚症状がなくて、
やっぱ気づかぬうちに、
いや、なんかおかしいなって自分で最後思ったらしいんですけど、途中まではね全然その自分が部屋の中でなるなんて思ってもない
です。そうですよね、なんかこも体の中に熱がこもっちゃってたんです。
そうそうそうなんです、うん、だから本当皆さん油断しないでね。
本当ですね、
言ってもらえたんです。先ほどもちょっとオープニングで言ってたんですけど、そんな時にお医者さんね、うん、外国人の先生とかその先生たちも結構まあ頑張ってはいるんですけど、やっぱり当然人間なので 行かなきゃいけない、
まあ、体調崩す時もありますし。
そうなんですよ、うん、でやっぱりあの日本もそうですけど、あの海外から来られてると結構英語でね伝えなきゃいけないんですけど、やっぱお医者さんは当然選ぶんですが、うん、やっぱりあの今ちょうどね、あの留学されるとか海外行かれる方とても多くて、
はい、
ちょうどあの海外行くからたまたま休会とか英語お休みされたりとか、うん、来られない方がちょうどアメリカ、まあ、多いんですよ。やっぱりあの普通に生活してる方でも、はい、まあまあ海外行かれる方多いんですけど、うん、私たちの方がスクールやってるんで、ちょっと2ヶ月アメリカとか、
わあかっこいいですね、
里帰りってどこだろうみたいな、ちょっと海外も絡めてとか、もう本当普通に海外帰られる方多いんですね、
うん、
あとちょうど赴任前研修みたいな感じで海外行く前に少しレッスンしとこうとか、そういうのもありますよね、はい、でもその時にお医者さんの件って結構皆さんレッスンで聞きたいことの中にありますね。
もしも何かあった時に、
そう
大事ですもんね。だって
そうで結構お医者さんの件もそうなんですけど、何聞きたいですか英語で海外って困るだろうと思うこと。
何聞きたい、でもなんかその薬、うん、まあ、その処方してもらう薬が自分に合ってるかどうかっていうのは一番気になりますね。そういうの
聞きたいですね。まあ、お医者さんは特に気になりますね。お医者さん以外だと何かありますか、気に
聞きたいこと
っていうか、うん、海外って英語で喋った時に困るであろうということ。
やっぱりお店行った時に注文の仕方とか、まあでもメニュー指させばいいのかとか、
まあでもサイズ違いますよね、
うん、あとあれですかね、電車とかの乗り方とか、まあ、交通手段はなんか把握しておきたいですよね。
まあでも日本ほど正確に来ることはないですからね。
ああでも方向だけは間違わないように、
まあ下手したら間違えるかもしれませんけど。
いやそれは事件
だ。でも相当日本って正確なんで、
うーん、
まあ遅れてるっていう自覚、まあなんとかその日本ほど正確なところはないと思います。
ああそうなんですか。
まずないと思います。じゃ
あ日本でもすごく混んでるところってバスが30分とか遅れてきたりするじゃないですか、うん、そういうのがもう当たり前。
まあ当たり前っていうか遅れてるっていうそういう感じでもないかもしれませんね。
まあ
日常ですから、
来たら乗るみたいな。
いやだから日本は本当正確なんでだいぶ最近海外を取り上げる番組とかあるじゃないですか、
うんうん、
だから皆さんなんとなく認知してると思うんですけど、出発が遅れるとか到着が遅れるなんていうのは普通にあることで、
はい、
全然それは多分いいとは言いませんが、うん、電車が遅れるとかバスが遅れるってよくあると思います。
へー、はい、そうな、やっぱ国によって本当に文化の違いって、
まあお国柄はとてもありますよね、うん、だからまあそういう時どうしよう、トラブルになったらどうしようみたいなのもありますよね。
あ
とどうすか他なんか。
他は、うん、そうですね、まあ、生活に困らない感じのことは把握しておきたいですよね。その食、うん、交通手段、まあ、病気になった時
だからね、案外に聞かれるのがね、うん、美容院でのオーダーの仕事ですね。
美容院だから先生さっき美容院の話を
ちょっと聞いてて、そうそう、
はい、
どう伝えていいか分かんない。
確かに、だから私も高校生の時に先輩が1年間留学に行ってたんですけど、
はい、
もう髪の毛をショートにして留学に行って1年間は1回も行かなかったらしいです。
ですよね、
うん、
だからなんて言っていいかよく分かんないんですよね。
確かにロングヘア、ショートヘア、でもショートとかロングもいろんな切り方があるし、いや
ちょっと軽く切ってふわふわさせてとかね。
やだやだやだ怖い。
難しいですよね。
いや怖いですね。
だからそれはすごくオーダーとしていく場合に英語の授業で聞きたいことの1、2、3に上がることありますね。
そっか、長い間滞在するならもう行かないといけない、
まあ、そうですね、僕でも行きたくなりますもんね。
あどうですか、
逆に短いから、
うん、あそうですよね、
はい、
写真見せたらどうにかならないですか。
あそうそうそうそう、こんな感じって言えば、う
ん、女優さんの写真とか見せて、
そうそうそう、まあそこどう撮るか分かりませんけどね、ちゃんと髪の毛切ってくれるかどうかは分かりませんが、うん、まあまあ大体通じるじゃないですか、
はい、
髪切るとこ行くんですから、
うんうん、
だけどやっぱそのオーダーの仕方ってすごい個人で、やっぱ日本でこうね皆さん美容室とか行かれて、うん、こう繊細にこうねいろいろこだわりがあるじゃないですか、
はい、
それぞれで、
うん、
前髪ちょっとこの辺を短くしてとか、はい、多分こっちを少しとか、
うん、
こっちの方がボリュームがあるのでうんぬんとかあるでしょきっと。だからそういうのを伝えるのは辛いみたい。
それ結果どういう風にするのが一番ベストというか。
いやでもさっき言ったように写真とか持ってってこんな感じってやった方がいいんじゃないですかね、うん、
一番無難ですか。
まあでもアメリカのとかでもその場所によってはね、
はい、
多少日本語通じる人もいるかもしれないんで、
うん、
まあそういうとこ探すか。
探して
でもまあオーダーしたいんだったらもう本当に髪を切るとか、
うん、
単純なことだったらいいと思いますけどね。
うーん、
でも私実際そんなにね海外、まあ海外でうんぬんでその オーダーをそんなに、なんていうんですかね、はい、女の子みたいに言うことはないので、
ああまあこれぐらい切っといて、
もともと女の子がそういうオーダーもあんまりよくわからないんですけど、
あ
どういうこだわりがあるかっていうのはね、
私ほぼもうなんかずっと長い間同じところ通ってるので、もうほぼお任せです。
難しいですよね、
大体で言って、
あのそれは初めてじゃないところで言うっていうのはね、
わーちょっと怖い、
しかも英語で、
いやいけないいけない、怖いですもん。
ですよね、だから海外もそうですよ、だから結構その外国人の先生とかがあの美容師だとか、はい、なんとかっていうのはすごくこう武勇伝っぽくなりますよ、だから。
へえ、そんなやっぱり大きなことになるん
だ。大きいでしょうね、日本語でオーダーしますからね。
でもそれで正確に伝わったらよしっていう英語力に対して、うん、
いや、 やっぱりワンステップ
こう自信がつきそうですね、
上がるんじゃないですか、うん、やっぱり海外の先生も同じことですよね、お医者さんもそうですよね、うん、自分で言えたらやっぱり、
あやっぱそういうアウトプットしていって、うん、いろんなことを経験していってっていうのが、うん、
まあただ今あの結構翻訳もね、 Google とかでもそうですけど、うん、相当長けてきてるので、
なんか数年前とかまでは私が中学生ぐらいの頃は日本語を打ち込んで英語にしてもらうと全然おかしいじゃんみたいなやつばかりでしたけど、
やっぱりあのパッションは伝えにくいですけど、
あ
の熱い思いとか、うん、語りってこう言語の中でも一番こう難しいところだと思うんですよ、うんうん、あの熱く語るとかね、はい、だけどあの言ってることをそのまま英語にしてくれるとかは、まあだいぶ精度が上がってますよね。あ
本物の英語っぽいですよね、その自分の言葉で。
あそうそうそう、うん、
あの
いつだったかな、ちょっと前にあのイギリスへ行かれた方 で、
はい、
で英語あんまりできないって言ってて、うん、全部この翻訳で行ってきた方いましたけど、ほぼほぼ困らないしました。
はあ、すごいですね。
まあ自分で言う方がまだ多分、うん、なんとなくできるかもしれないですね、
うん、
聞く方が結構辛いでしょ逆に。あ
それはその機械が聞き取ってくれるっていうことですか。
そうそうそうそう、
わあすごい。
英語日本語とかすれば多分ねいけるでしょうね、
はい、
うん、へえ。だから相当苦労しなかったみたいですよ。
あじゃあもう本当に今そういうものさえ持って海外に行けば英語がまできなくても最悪困らない。
でも逆に、うん、あのおっしゃってたのがあのできちゃうからこそ本当の言葉で喋りたい。
あそういうことか。
わかります。だから、はい、通じるのはわかると、
うん、
それで訳してくれる。だけどやっぱ自分の言葉で伝えたい。
会話ができないですもんね。
そうそうそう、
それだと会話にならないですもんね。
そう、うん、やっぱそこはねやっぱ気持ちの部分がすごく大きいです。
あ、うん、か長いしょっちゅう行くとか、まあ、お友達と喋りたいとか、そういう喋りたい人がいたらやっぱりそうなりますもんね。
そうそうそうですね。だからやっぱりあの結構留学とか行かれて、うん、あのうちの教え子たちとか留学行かれた方もそうなんですけど、結構あの留学行くとあの皆さんこう周りが全部そこの国の人って感じがするじゃないですか、
うん、
でも大体語学学校行ったりするんで、
はい、
案外そのいろんな地域から来てる、うん、その現地じゃなくて各国の人と仲良くなること多いんですよ、
うん、あ、じゃあ英語に限らず。
そうだ、ね、でもコミュニケーション英語ですよ。
あ
だけどみんなその母国語じゃないから、うん、まあまあ通じるっていう。
あみんなちょっとそうそう、まあ、片言じゃないけど、
そうそうそう、うん、例えば私はどこどこから来ました、
うん、
よろしくお願いしますみたいな、
簡単な分かりやすくっていう、
そ
う
そうそう、それでみんなで喋るんで、
あ楽しそう、
あのそれの英語バージョンとか喋るんで、うん、結構あのまあまあ楽しいみたいですよ。
あそれででも会話できたら楽しいなって思えて、もっと頑張ろうなっていう風になりますよね、
うん、だから結構そういう思いが一緒になって、そういうところで留学、まあ、その当然ねネイティブの方にも触れていくと思うんですけど、うん、まあ、そういう風にあの結構分かりやすいみたいですよ、
は
い、
あ
のその国の言葉知らなくてやっぱり英語で通じ合うっていうのはすごく面白いし、
あ
だから余計あの喋った感じになるじゃないですかね。
言語って面白いですね。
まあ、アジアイングリッシュも結構ね聞きやすいは聞きやすいと思うので。
あそうなんですか、世界的に見ても。
そうやっぱあのなんていうのか、やっぱりネイティブって僕らもそうですけど、うん、例えば三河だと本田問題ねえとか、
うん、わかんない
言うじゃないですか、うん、だらだら言うだらとか言ってこうだらそうだらって言ってても
言いますね。
言ってるとわかんないでしょ、
うん、確かに。あと沖縄の言葉とかも全然わからないです
か。だけどやっぱりそれをなんていうのかな、海外も同じで、
うん、
ネイティブはベラベラ喋りますから、
あ
普通に喋られるとやっぱりちょっと早くてわからなかったりすることもね、
うーん
当然ありますけど、
はい、
まあね、私たちが英語喋るときそんな方言とか使えないから普通に喋るじゃないですか、
うんうん、
だから普通に聞こえるって。
みんな普通に喋るから。
あと 言っちゃったかな、ちょっと前にオーストラリアの子も言ってましたけど、うん、あの昔ほどやっぱりその国なまりっていうところよりもあのドラマとかの普及が結構多いから、はい、今、うんうん、例えば YouTube だったりとかするから、まあ、その結構英語をいろんな地域の人もいろんな英語を聞いてるから、うん、その例えばアメリカアクセントとか、まあ、そういうのもなんか慣れるって言ってました、うん、
はー、うん、やっぱ慣れていく、コツコツやっていくことって大事ですね。
とかやっぱ触れてる量が多いと慣れますよね。
うん、そう思うとあれですよね、やっぱ小さい頃に住んでたとか、その1年間留学行くとか現地に行くのが大きいですね。
まあ当然その経験則としては、うん、あとても効果ありますよね。
はい、
ただやっぱりあの生活するってなってくるとね、さっき言ったようにいろんなことがあの起こってきますので、英語だけじゃなくても、うん、それは大変だと思いますけどね。
そこお国柄の文化とかもあるし、
まあでも今ホームシックもね、うん、昔よりは少ないじゃないですか。
あ、でも私絶対ホームシックになりますね。
でも朝起きたらスカイプでね、あのとか親御さんでと喋ったりするのを毎日やれるわけですよ、うん、一昔前はスカイプなんてないし、電話かけるとむちゃくちゃ高かったので、うん、むちゃくちゃって本当に高かったんです。
どれぐらい、
まあ、相当何秒で、ね、もう何千何万とか、
何秒で、
何秒でっていう感覚の時もあった気がします。
うわー、じゃあもう本当におはようっていう言葉を交わすだけでも、
でも本当10秒何百円でも、例えば1分で1000円2000円じゃないですか、うん、そんな感じでして、
なんとなく10分喋っちゃったら1万円
とか、そうなっちゃう可能性の時もあったじゃないですかね、うん、僕は知ってる限りだと。で、あのだから書けない。
うん、まあ、そうですよね、毎日そんなことしてたら大変になっちゃう。
そう、なんかの時にかけるとか、まあ、メール、その後とかメールとかね、いろいろ出てきてるんですけど、今なんてもう、あ、おはようみたいな感じですもんね。
そうですね、
そう、全然もうお金もかかんないし、
素晴らしい。
で、下手したらお家にいる時よりもお母さんと喋るんじゃないかっていう。
逆にね、
逆に
確かにそうかもしれない
です。あなた毎朝スカイプしなさいよなんて言ってたら、うん、うん、だからだいぶそのグローバル化って本当に近くはなってると。はい、だからもう全然その海外の人と回線通じて喋るなんていうのはもうニュースソース的にもなくて当たり前ですよね。
もうなんか距離を感じないですね、距離がわからないですね、
うん、
どれぐらい離れてる
か。だから音声的にあの今うちもあの前も言ったけど、例えばフェイスタイムとか、うん、やっぱりズームとかスカイプとかでやっぱり会話してますけど、会議も、うん、やっぱりそうするともう全然普通前よりも精度全然高いですからね。
あー、すごいですね。
だって今じゃね、だって検索して調べたら行こうと思ってるお家が見えちゃうんですからね。
そうですね、見えちゃうし、情報とかも何でも調べられちゃいますもんね。
そうですよね、だから昔は本当もう想像しかないので、
どっちが良かったのかなって思います。いや、
どんなか、まあどっちもどっちですけどね。でも怖さはだってやっぱ想像できない怖さってあるじゃないですか。
あ、そっか、便利にはなったけれど、うん、でも昔の方の方がやっぱ想像力とかはあったのかなっていうふうに思います。
まあまあそうですね、うん、僕らも想像でしかわからないので、はい、イメージとしてはねやっぱりこうであろうとは思うけど、うん、大体わかるもんね今ね、やっぱり、はい、うん、昔はもう大体もわからなかったからね。
うん、
だから日本国内でもそうですよね、
はい、
絶対わからないこといっぱいあったんで。
あ、今と比べると確かに今何でも載ってますもんね。
確かに載ってます、うん、だから本当に困ってもさっきみたいに翻訳できるし、
はい、
頼み方分かんなくても頼めるし、うん、本当にちょっと便利な世の中にはなってきてるんですが、
はい、
ただまあ熱い思いはなかなか語れませんので。
そうですね、
まあ、この暑さの中ですが、
うん、熱く、
そう、
さらに熱く
頑張って勉強して、うん、熱い思い持って熱いハートで頑張ってもらって、
はい、伝わりますよね、熱いハートはきっと。
そうそうそうなんです、うん、やっぱりまあ結論は暑い中で暑い思いで頑張りましょう、はい、
大事な気持ち大事、うん、
っていうとこですかね、
はい、はい。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。